こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。子供の脳の育て方、AI 時代を生き抜く力は。人工知能研究に携わってきた黒川伊保子が、子育てを脳の発達と生活習慣の観点から考える実用の新書である。2006年間の幸せ脳に育てよう、を生成 AI を含む技術環境の変化を踏まえて更新した内容とされる。本書が目指すのは指示に従うだけのいい子を育てることではない。好奇心、意欲、穏やかさ、他者への温かさ、集中力、そして自分で問いを立てる力を備えた幸せ脳を育むことである。そのために早寝早起き、朝食、運動、読書などの基本習慣を金のルールとして整理し、さらに年齢発達段階に応じて親の関わり方を変える銀のルールを示す。乳幼児から受験期までの子を持つ保護者に加え、自身の心身の状態や学び方を見直したい大人にも射程を広げた。家庭での環境づくりを中心に据える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、言うことを聞く子より自己充足度の高い幸せ脳を目標にする本書の基調は、従順さや短期的な成績だけを子育ての到達点にしない点にある。黒川が描く望ましい子供像は、好奇心と意欲があり、穏やかで温かく集中でき、自分の疑問を言葉にできる人である。これ、AI が大量の情報処理や定型的な応答を担う時代には、人間側の価値が正解を早く再生することだけでは測れなくなるという問題意識に基づく。そこで重要になるのが自己肯定感である。ただし、本書の文脈での自己肯定感は、根拠なく自分を褒める態度ではなく、浮かんだ考えや感情を過度に恐れず表現し、試行錯誤へ移れる土台として位置づけられる。親が子供の発言をすぐ訂正したり、勉強や成果の話にすり替えたりすると、子供は発想そのものを出しにくくなる。本書は、外から管理しやすい行動を増やすより、子どもの内側にある関心を守り、考えを育てる家庭環境を重視する。AI 対策を早期の技能競争として扱わず、人間らしい認知と感情の基盤の問題として捉え直す点が特徴である。次に、早寝早起き、朝食、運動、読書を金のルールとして脳の土台を整える。本書でいう金のルールは、発達段階を問わず脳の働きを支える基本的な生活習慣である。中心となるのは、早寝早起き、朝食、運動、読書であり、いずれも特別な教材や高額な教育投資より先に家庭で整えられる。睡眠は日中の経験や記憶を整理し、心身の回復を支える時間として扱われる。早起きと朝の光、朝食によって生活リズムを作ることは、日中に安定して活動する条件になる。運動については体力作りにとどまらず、気分の切り替えや集中の持続と結びつく習慣として位置づけられる。読書は、子どもが直接には経験できない状況や他者の視点に触れる体験の補充として重要視される。物語や知識を自分の中で追体験することは、語彙や知識の蓄積だけでなく、物事を多面的に捉える材料にもなる。なお、幼児期の睡眠では一律の時刻を厳格に適用するより、年齢に応じた眠りの特性を踏まえる必要があるという見方も示される。規則を目的化するのではなく、脳が安定して学び、感じ、考えるための生活基盤として理解することが要点である。さらに、年齢ごとの脳の状態に合わせる銀のルールが、過干渉を避ける基準になる。金のルールが生活の共通土台であるのに対し、銀のルールは子どもの成長段階に応じて親の対応を調整する考え方である。年齢が異なれば、睡眠のあり方、感情の扱い方、言葉の理解、学びへの向き合い方も同じではない。したがって、幼児、小学生、思春期の子供に同一の基準や叱り方を当てはめれば、善意であっても本人の発達にかみ合わない可能性がある。本書は、子育てを正しいしつけを一貫して押し通すことではなく、子供の脳がその時期に必要としている支援を見極める仕事として捉える。例えば、生活習慣を整える場合も、親の不安から時刻や手順を細かく統制するのではなく、子供が自分のリズムや行動を身につけられるよう支える視点必要になる。銀のルールという区分には、親に万能の正解を求めない意義もある。発達を理解すれば、今すぐできないことを能力や性格の欠陥と決めつけずに済むからである。家庭内の摩擦を減らしながら自立に向かう余地を残すための実践的な枠組みとして読める。そして、家庭の心理安全性が発想と質問を言葉にする力を支える。本書は、 AI 時代に求められる力として、問いを立てる力を重視し、その前提に安心して話せる環境があると考える。子供が思いついたこと、失敗、違和感、疑問を口にしたとき、親が直ちに否定したり、心配から説教や学習指示へ切り替えたりすれば、子供は自分の考えを表に出すことを控えるようになる。ここでいう家庭の心理と安全性は、子供の希望をすべて通すことでも、問題行動を放置することでもない。意見や感情を出した段階で、人格を否定されないこと、まず受け止めてもらえることを意味する。 こうした関係があれば、子どもは知らない、なぜだろう、別の方法はないかと言いやすくなる。質問力は知識量だけから自然に生まれるものではない。自分の疑問が取るに足らないものとして扱われず、会話の材料になる経験の積み重ねによって育つ。本書は職場の成果と心理的安全性をめぐる議論にも触れながら、その考えを家庭へ引き寄せる。親子の会話を教育的な評価の場から観察と対話の場へ変えることが、自己肯定感と発想力の双方に関わるという提案である。最後に AI を恐れるためではなく、人間の役割を問い直すための脳育て論、題名に AI を掲げる本書だが、主張の中心はプログラミング教育や AI ツールの操作法ではない。むしろ AI が進展するほど、人間には自分の関心を起点に問いを作り、状況の意味を捉え、他者と関係を結ぶ力が必要になるという見立てである。このため、親が将来に役立つ技能を急いで詰め込むだけでは不十分であり、子供が自分の頭で考え、失敗を含む経験を自分のものにできる状態が重要になる。本書の独自性は AI 研究者としての問題意識を、家庭の睡眠、食事、運動、読書、会話といった日常的な行為へ接続しているところにある。遠い未来の職業予測を並べるのではなく、今日の親子の接し方が好奇心や自己需要をどう損なうか、あるいは支えるかを問う。さらに対象を0歳から受験生まで必要に応じて大人自身の脳の手入れまで広げている点も特徴的である。技術変化への備えを競争的な能力開発に限定せず、生活の安定、豊かな体験、安心できる対話という基礎へ戻す。これにより本書は AI 時代を口実に親の焦りを強めるのではなく、何を人間の成長として守るべきかを検討する子育て論になっている。結論として、本書はAI 時代への漠然とした不安を抱える保護者、生活習慣や親子の会話を見直したい家庭、そして受験や習い事の管理だけではない成長の尺度を探している読者に向く。特に子どもが自信を失っている、質問や本音が減った、家庭で注意や指示が多くなりがちだと感じる場合、本書の幸せの金のルール、銀のルールという整理は状況を捉え直す手がかりになる。得られる実践的な利点は、睡眠、朝食、運動、読書、対話という日常の要素をバラバラの教育課題ではなく、脳の安定した働きを支える相互に関係した条件として見られることにある。同時に自己肯定感と質問力を将来の人間らしい思考と表現の基盤として考える視点も得られる。類似の子育て本には学力向上の方法、脳科学の知識、AI 時代のスキルを個別に扱うものが多い。本書はそれらを完全に網羅する専門書ではないが、 AI 研究者の視点と著者自身の子育て経験を背景に、未来への備えを家庭の生活リズムと心理で安全性へ結びつけている点で際立つ。万能な処方箋としてではなく、親の不安を子どもの管理へ向ける前に、育てたい人間像と家庭環境を問い直すための実用的な読書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、黒川伊保子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。